こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥田ひとみと、
はい、奥津豊子です。
奥津さん、先週お月見をされたそうですね。
そうなんですよ。先週は中秋の名月だったんですね、
はい、
で本当は11日前、本当は12日なんですけどもね、はい、その1日前の11日に、
はい、
高校の同級生と、
はい
はい、15人ほどでね、
お、
はい、それも鴨川の河原で、
あ、素敵じゃないですか、
ちょうど北山橋からちょっと下がったところの、
はい、
そしたらスカーがすごく広いので、
はい
はい、お月さんがね、もうだんだん時間が経つにつれてこう天空の方に上がっていくいう感じで、ちょっとずつちっちゃく見えたりとか、
はい
はい、なんかすごい涼しい風にも吹かれて、
はい、
ほんで持ち寄りのお料理をいただきながら、飲む人は飲んでっていう感じでやってたんですけど、
はい、
奥田さんはいかがですか？
私はですね、うん、お月見は以前も友達で何か公園に集まって、そのようにお弁当を広げてっていうのはやってましたけど、そこまでそんな上がってくるような感じなのは見てません。
あ、そうなんですか、はいはい、毎年ね、大覚寺とか下鴨神社、上鴨神社なんかでも、はい、名月の鑑賞会っていうのやってますしね、
はい、
まだ今年だけではないので、
はい、
ちょっと見逃した方は来年でもね、楽しんで見ていただいたらいかがかなと思います。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今年の夏は全国で節電の取り組みが行われましたよね。
はい。
今日のゲストは、特定非営利活動法人、環境エネルギー政策研究所の松原博直さんです。今年の電力供給や原発のことについて、環境市民の下村静子がお話を伺ってますので、お聞きください。
松原さん、こんにちは。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
まずですね、松原さんに以前、夏の電力は不足することはないはずだというお話を教えていただいたことがあったんですけれども、
はい、
実際この夏の電力状況というのはどんなふうな感じだったんでしょうか？
そうですね、まず東京電力なんですけども、
はい、
東京電力についてはですね、非常に節電の効果が大きくてですね、
はい、
実際にピークの電力、需要がだいたい5000万キロワット以下になったんですね、
はい、
でこれは私どもが予測した以上の節電の効果があったのかなというふうに思います。
その節電の効果っていうのは、どこが一番大きな節電力になったとお考えでしょうか？
ですね、はい、東京電力の管内の場合はですね、経産省からの省エネというか節電の命令が出ましたので、
はい、
それに基づいて 15% の節電というのが行われたんですね、
はい、
でそういう効果もあり、企業ですね、特に企業が
企業、はい、
それに対して協力してというか、命令ですから、それに沿ってですね、実際に節電を行うことにより、ここまで減ったと、いうことが一番大きかったかなと思います、はい、
いわゆるその電力制限令みたいなものだ、
ね、
が発令された、ということだったんですよ ね、
そ, すね、はい、それがきちんと効果を上げたということですね、うん、
はい、で最初 の、 その東京電力のもう全然足りないという試算自体のなんか数字が最初すごく小さかったんですが、途中でちょっと変えたりとかしましたよね。
そうですね、やはり震災後にかなり火力発電所の方にもダメージがありましたので、
はい、
それの復旧をですね、逐次やってきたわけですけども、
はい、
その辺が、うまくいってですね、供給力については問題ないレベル、基本的には6000万キロワット近くまで回復したということですね、
はい、そうですか、最初はその、5000万キロワットないんじゃないかという言い方を東京電力確かしてたと思うんですが、実際はじゃあ、6000万キロワットまで供給可能な能力を、回復してたということなんですね。
比較的大型の火力発電所も復旧しましたし、
はい、
その辺は確保できたということで、結局1000万、キロワット以上の余力があったということですね、
はい、 で、まあ、この夏は節電企業、まあ、家庭も含めてなんでしょうけれども、協力努力によって節電ができたと。だけれどもその、まあ、話を、聞いているとですね、まあ、これはその緊急事態だからこんなふうなことができたんで、こんなことがずっとこういつもピークが来るから来るからということで続けられるわけないじゃないかみたいな、そういう言い方を、まあ、するという人たちもいるとは思うんですが、こんな風な状況で、まあ、日本で、まあ、電力が足りないからやっぱり原発は必要だという論調にもう一回揺り戻そうとしているのかもしれないなと感じつつ、そのあたりは実際どうなんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、来年にかけてはですね、はい、今定期点検に入っている、まあ、原発の再稼働問題とかありまして、はい、まあ、原発については来年の春ぐらいには全部止まるんじゃないかという予測になっているわけですけども、はい、まあ、それに基づいてですね、まあ、今年の春、冬とですね、はい、それから来年の夏のちょっと予測も今始めています。
あ、そうです
か。でそれを、見てみますと、はい、まあ、供給力と、まあ、東京電力の場合ですけども、まあ、供給力についても基本的には問題がないんじゃないかなと、
はい、
6000万、キロワットレベルをですね、はい、基本的には、確保できるんじゃないかと、いう感じです。で、あとは需要の方はですね、まあ、今年の節電の、まあ、経験といいますか、
はい、
まあ、今回は急にやるということでかなり企業も無理してやった面がありますけども、はい、まあ、来年に向けてはですね、これをある程度なんていうんですか、習慣化というか、実際の操業とかですね、その辺にも盛り込みつつ、
はい、
まあ、それを定常化させていくという形でですね、
はい、
まあ、5000万キロワットまで、いけば、まあ、来年にかけても十分供給力は確保できるのかなと。
なるほど。
ね、
いつも不思議に思うんですけれども、まあ、ICEPさんが試算をされた数値は最初からまあ全然大丈夫ですよと、なんとかなるんですよっていう数字が出されているにもかかわらず、一方で、まあ、電力会社が出すと数字がどうも違うと、この差というのはどういうふうなその見解の違いというか、どういうところからそういった数字の違いというのが出てきているものなんでしょうか。
そうですね、やっぱり電力会社の方から見ればですね、供給責任がありますので、
はい、
やはり控えめの数字をですね、
うん、
基本的には出してくると。
あと
、まあ、需要についてもその、まあ、無理している部分があるので、
はい、
それが、まあ、また元に戻るとですね、需要が増える可能性があるという、うん、まあ、当然見込みをするわけですよね、
はい、
まあ、そうするとやっぱり厳しいという見方も、予測としてはあり得るわけですけども、結局、まあ、どこまでそれを、まあ、なんていうんですかね、頑張れるかというかやれるかというところじゃないかと思うんですよね、
うん、はい、なるほどね。そういうところから、まあ、違った数値が出てきて、まあ、国民にすればなんかどうなんだろうっていうようなところで、逆にどっちをこうどういうふうに理解したらいいのかっていうところで迷いが生じたりとかしてしまうわけなんですけれども、なるほど。企業に埋蔵電力があるというのは、その自家発電の分のことを言ってたんですかね。それも結構この夏は稼働されたということなんでしょうか。
ですね、はい、まあ、節電命令ということで、
はい、
出ましたけども、結局節電を、する一方ですね、やはり必要な電力は確保しなきゃいけないので、はい、自ら発電をするということは実際やっていたわけですね、
はい、
でこれはなかなか外からは見えないんですけども、実はその電力会社から買っている電力は減ってるんだけども、実は自ら発電をして、
うん、
まあ、見かけ上減っているように見えると、
うん、
いうことはもう企業はもう実際にやってるわけですね。
うん、
見えないんですけど、実際やってるということで。
なるほど、
はい、まあ、夏は十分に活用されつつある、はい、ただいわゆるその古い自家発ですね、
はい、
石油を使うような、自家発については動かすにコストがかかりますので、まあ、その辺はやはり国は動かさない、企業もあったんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、わかりました。どうもありがとうございました。また、
はい、
来週も引き続きですね、今度は自然エネルギーの可能性についてもお話を伺わせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。はい、
ではここで環境市民からのお知らせです。私たちラジオチームでは一緒に番組作りをしてくれるメンバーを大募集しています。番組作りを通して環境についての知識を深めたり、いろんなゲストの方とお会いできたりして楽しいですよね。
はい、
興味のある方は一度ラジオチームのミーティングを見学してみませんか。
はい、ぜひお越しください。
今度のミーティングは9月26日月曜日午後6時半から8時過ぎまでです。お問い合わせは環境市民電話 075-211-3521 075-211-3521 までお願いします。そろそろ時間のようですね。
そうですね、今日はちょうど、ね、節電のことで、はい、あのお話をお聞きしたんですけども、
はいはい、
どう思われました。
そうですね、あの、まあ、大騒ぎにはなりましたけども、結局は電力不足にならずに、ね、済んでよかったなって思います。
そうですね、あのやっぱりみんなのちょっとした意識の違いっていうか、はい、今までもぼーっとしてる時でもね、
はい、
あのテレビがついてたりとか、
はい、
なんかしてたのちょっとずつほんまに考えることでこういうことができたということなんでしょうね。
そうですよね、はい、で次回は引き続き、はい、松原弘直さんのお話を、聞いていただきます、
は
い、
来週はなんか自然エネルギーについてとかいうことですよね。
はい、はいはい、そうです、
はい、
では今日のメンバーは奥田ひとみと、
はい、奥津豊子でした。
ではまた来週、
さよなら。